かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
早速行っても大丈夫ですか、テーマ。
大丈夫だよ。
はい、じゃあ改めまして、じゃあ始めたいと思います。
OK です。
曽根さんとのテーマ、この総活躍社会か。
うん、
まあいろいろと SDGs のこととかもされてると思いますけども、うん、やっぱりこう根本的今日の話っていうのは、
うん、
子育てであったり、うん、それからの少子化についてちょっと意見もらえたらなと思うので、うん、まあ、今日もデータを共有しながら話そうと思うんですが、うん、今日のデータのソースは、
うん、
少子化社会対策白書っていうのが、
うん、
令和3年の6月に出たので、うん、まずこちらからちょっと話進めていこうかなと思う。で、この中に、これ今概要版見てるんですけど、こうトピックスっていうのがあって、まあいろいろとこう現状だとか、こうなってますっていうのが、まあ昨年のデータなので、まあ、直近のものではないんですけども、今日はこの中からさっきも伝えたんですけども、トピックス。この新しい生活様式でのこう父親の育児参画っていうところと、これか、少子化社会に関する国際意識調査について。で、これちょっとね、曽根さんにズバズバズバズバズバズバズバとね、切ってもらおうかな。切ってもらうというか、はい、あの話いただこうかなと思います。では、一つ目が、育児参画からにしようかなと思うんですけど、これ、最初にちょっと定義というか、曽根さん、前回、女性の社会進出についてちょっとお話しいただけたじゃないですか、うん、ちょっとこれ僕の中でまだ消化しきれないところがあって、その曽根さんの定義するこの社会、その女性が出たいこう社会っていうのはこうどこまでがその社会なのかっていうのをまずちょっと教えてもらっていいですか。
どこまでが社会、
その職場なのか、うん、その、うん、家以外なのか、その どのあたりがこう大枠の社会というか、
家以外っていう感覚の方がいいと思う。だから会社勤めだけが社会でもないし、個人事業だったり NPO だったり、まちづくり参加をする女性とかっていう部分を含めると、社会っていうのは家以外でいいかなと。うん、
ありがとうございます。じゃあこの家以外のところを、じゃあ社会と定義づけて今日話したいと思います、うん、はい、一回これ、皆さんまで読んでいただくと、新しい生活様式の中で、うん、まあ、父親の育児参画、まあ、何が書いているかっていうと、まあ、新型コロナウイルス感染症の影響で、まあ、おうち時間が増えましたと。で、家族と過ごす時間が増えたよっていう人もいれば、まあ、ちょっと増えましたっていう結果もあります。で、ここで起こってくるのが、男性も育児にもっと参画できるんじゃないかっていう議論だと思うんですけども、まだまだちょっとそれができてない状況もあるのかなと思いますが、うん、これってどういうハードルがあるのか、なんか曽根さん、考えありますか？
ハードルか。
ハードルか、まあ、この率直な感想でもいいですけども。
コロナ禍になって、で育児参加が、まあ、できるようになったとか、そのテレワークが進んで育児参加がっていうのは、まあ、なんていうのかな、ハプニングが人を動かしたみたいな、でハプニングが意識を動かしたみたいな。で、私は物事が動く時っていうのは3つの ING が重なる時だっていつも思ってて、恋愛と一緒だと思うんだけど、タイミング、ハプニング、フィーリングなんだよ。で、そういうコロナっていうハプニング ってこのタイミングでみんなの意識が変わった、フィーリングが変わっていったっていうのが育児参加が元になって、でもこれはタイミングがそうさしただけで、社会がそうした方向にある中に乗っかれたとは思ってる、うん、ただ根本は男性の育児参加っていうのを作ること自体がやっぱりダイバーシティではないのかなとは思う。前提はやっぱり日本は母親がやってきたからだ、その前提は置いといて男性を育児参加させようってことに着目してるから、やっぱり日本のこう大元をたどると女性が育児をするっていうのはもう前提にやっぱあるんだよなとは思った。
なるほど、そうですね。こういう議論が出てくる、こういうトピックスが上がるっていうことは、そのもう先見というか、ね、アンコンシャスバイアスというか、うん、絶対そう なんだろうなっていうのがあったからこそ出てくるっていうことだと思います。じゃあここでちょっと聞きたいのが、前回女性の社会への出たいっていう人がいたと、これ逆に社会にもう出たくないっていう男性の声だとかっていうのは聞いたりしますか？
あ、聞いたりしますよ。時代だなって思うのは、やっぱ嫁の方がこういうことに長けてるからっていう、だから自分は育児の方が向いてるというか、まあ、それもやったりだとか、お互いにその共稼ぎであれば休みの日はこうだし、向こうは働いてるし、な俺が見るとか、まあ、そんなんはざらに目の前に自分の子供を通して出会う家族でもうざらにいますよ、
まあ、そこはこう相談し合える中が、ね、夫婦の中であってできるのかなと思いますか。ちょっとじゃあ話戻して、それでもこう育児したいけどちょっとできないっていう男性ももしかしたらいるかもしれないっていうことも多分事実だと思うんです。じゃあそのね、それができない、さっきの話になりますが、ハードルというか、なんでできないのか、その辺ちょっと曽根さん考えてあります？
昔から母親が家のことをやる姿を見て、お父さんがテレビを見ながら座ってる姿、外に働きに行く姿、ご飯は出される姿を見て育ってるから、刷り込み教育だよね、完全なる。
あ、男性自身がもう自分たちで思い込んじゃってるっていうことですね、じゃあ。
そう、まあ、原点はそこだとは思うけど、目の前にそういう家族とか夫婦像の子がちらほらいるよって話は、やっぱり夫婦の中のバランスだったり、夫婦同士のこの人、なんていうのかな、夫婦の価値観を話し合っては来てるのかなとは思う。
いいですね。で、ここでちょっと三重県の事例が紹介されてたんで、ちょっと一緒に見ていこうと思うんですけど、これ議案書見てないので、全く、その、どういう効果を求めてやってるかっていうのは全くわからないんですけども、まあ、この三重県ってこう少子化対策の一環で、まあ、三重の育児男子プロジェクトっていうのがあったと。で、何があったかっていうと、フォトコンテストを開催したそうなんですね。じゃあちょっとここで曽根さんに聞きたいのが、まあ、その、まあ、これ効果はおそらく男性の育児参加に対してのこうハードルを下げるというか、こうそんなことないんだよっていうような刷り込みから解かせたいっていうのもあったと思うんですけども、じゃあもっとこれ効果的にするんだったら、曽根さん的なスパイスを加えるとすれば、なんかどういう視点でさらにこうどういうアクションだとかを加えたらいいとかっていう思いありますか？
そのフォトコンテスト以外にってことだよね。
はい、
私ら世代、岡田さんもそうだけど、世代よりもっと若いお父さんでありお母さんたちっていうのは、まあ、20代の夫婦まで落ちた方がいいと思うんだけどは、まあ、正直この流れだと思うんで、育児参加をしてるっていう男の人の感覚ではなく、もうすでに子供といたいこう、まあ、サラリーマンの方とかであれば早く帰って子供のお風呂入れたい、子供と一緒にいたい、 っていう感覚の中で夫婦としてバランスを取りながら来てる時代はもうすでに来てるっていう感覚が私の中にはあって、どちらかというとその世の中を作ってる私らとか私らの上の人たちがすごくバイアスが強いよな。で、私もこんだけ喋ってて私自身がバイアス強い人だから、やっぱり働こうが社会に出てようがやっぱお母さんにしかできないことあるよなっていうのは常々思うし、うん、育児参加って言われるとなんか協力体制で、いや夫婦で揃えるもんだけどでもお母さんがやるもんだっていうところはどうしても強いから、うん、でもまあフォトコンテスト自体はそれはどの家族でも撮るから、お母さんと一緒にいないからお父さんが一緒にいる時間が増えるからこんな場面が撮れるよみたいな話だもんね。
なるほど、僕今ハッとさせられました。確かに20代の夫婦ってもうそれが当たり前なのかもしれませんね。
いません？社員さんとかで。
確かに
要は運動会とかもう当たり前のように有給取って、運動会は夫婦で行くとか、もうそんな当たり前な時代が来てるじゃない。
はい、今ハッとさせられました。まあちょっとうちちょっとまあ20代夫婦な会社内は結婚はありますけど、そのお子さんがちっちゃい方ってのはないので、ちょっと今現状正しいものを受けて話はできないんですけど、なんかそれさんの話を受けて確かにちょっと僕勘違いしたところはあるなと今率直に思いました。これでも家族の写真って見せたいものなんですかね、どうでしょう。これって世代によって異なるのか、このフォトコンテストって言ったらこうプライベートなものじゃないですか、基本的にはこのお子さんと過ごす時間、まあ、それさん結構ねそういう姿とか挙げられてると思いますけども、なんかそれについてちょっとご意見いただけますか。
表現の自由の中では責任を取れる範囲であればいいと思う。親のその感覚の部分だと思うかな。うん、何でも OK っていうつもりで私もやってるわけではないし、っていう世の中のこう当たり前のって思うものがはダメなんじゃないかなとは思う、うん、プライベートな部分なんだけどそこを制御できなかったり、こう当たり前の秩序を知らずして、やっぱコンテストだったらそんなことはないと思うけど、まあ、SNS 発信とかではそういうことはちょっと非常に親のその価値観的なものがどうなのって問われてしまうのかなとは思う。
まあ、僕もそのコンテストにした理由って僕なりに考えると、まあ、よくこう母親とお子さんの写真はよく撮るけど、なんか意外とこういうコンテストのきっかけがないとお子さんとお父さんっていう写真が残ってないのかなと思って、そうやってこう見返した時に、寂しいんだったらこう何かのきっかけ作りというかそれにつけてもいいのかなと僕は今思いながら、やっぱり、ね、お父さんの仕事って多分そういう写真を残すっていうのも一つの仕事だと思うんです。子育てしてる姿を残すっていうところで、なんかそういうのをなんかこう気にしてこう撮ったよってなんかそれさんは気軽に言ってそうですけど、逆に撮るよっていう感じでそれさんは声かけたりするかタイプですか。
うん、気軽に今までも撮ってきたし、うん、そのフォトコンテストがまあ別になくてなかったんだけど、私らの子育てしてるまだ赤ちゃんぐらいの時は、でもそれでもその主人がやる時にはその確かにその光景は育児してるっていう光景だね。だからフォトコンテストにしたってことは育児してる光景をあえて作るんじゃなくて日常の中に作るための手法としてコンテストだったんだろうね。ちょっと掘り下げて考えるとなのかなって今思った。
本当にこう議案読んでないので僕も、まあ、多分誰が考えたかわからない授業ですけども、まあ多分いろんな思いがあったのかなと。どうでしょう、じゃあそのさらにこれを発展させるとすればどういう形にしていけばいいですかね。これ
フォトコンテスト
フォトコンテストなのか、まあそのまあ、この全体の、
男性育児、
そうですね、
きっとコンテストとかがない までに当たり前になるまでやり続けなきゃいけないのがベストなことかなと思うんだけど、まあ、当たり前の社会になるまでには、まあ、こういうなんていうのかな、まあ、コンテストもだし、まあ、認定制度とかもあるからさ、そういうのも含むと同じ考え方すると、あれだよね、まあ、イクボスのその同盟結んだところにはお父さんが何かやると、例えばまあ何ちょっとお安くなるとか、うん、だけどお父さんがしょやることの証明なんか難しいけど、
ね、難しいですね。
誰が本当にお父さんなの
もうそこを掘り、ね、そこを掘り始めちゃったらってあれですけどね。
だからあれなんだ、そうだからそういうものも作っていく、なんていうのこう、えなんていうの、人参ぶら下げるわけじゃないけど、まあ、そこまでしていくことも一つなのかなとは思うんだけど、うん、だってもう私らが子供で自分の親が運動会には来てなかったけど、お母さんしか、なんか平日とかの行事だったらなかなかで、日曜日はお父さん父親学級っていうのがあって、今はやっぱりこうファミリー学級がないじゃん、あ父親学級はないけど親子学級って呼ぶじゃん、お父さんがいない家庭もあったり、お母さんがいない家庭もあったり、母親学級とはまあ呼ばないし、大体親子学級っていう。だけど一世代前の私らが小学校の時には、日曜日のあるその週には父親学級っていうのがあった。でなぜかって言ったら、授業参観にお母さんしかまあ見に来てない風景があって、そうだったことない私らの時代って。でそれが今って授業参観も親子学級も運動会ももう当たり前のように夫婦でいるじゃん、みんな。で来てないことが、今日お父さん来れなかったんだみたいな、そういうふうに変わってきてることはすごいことだとは思うから、なんかきっとあと5、6年先には今こう言ってることとかが、まあ、当たり前に、あこうだこうなってきてるもんね、確かにっていうことがもっともっと出てくるのかなって。保育園の送り迎えのさ、パパが例えば3日連チャンとかで行くとさ、あれお母さんどうしたの、パパは一生懸命やってるよねってなるのよ。
あ、それはめちゃくちゃ感じますね、うん、視線を感じます、そう迎えに行くだけで。
あれ今日お父さんなんだみたいな、うん、そうだけど、それがその当たり前の家庭もあるし、うん、なんかすごくいろいろだけど、もうそういう世代だったことね、こちらは。お父さんが来るとお父さん来たんだ。
なりますね、確かになってました。じゃあそれが本当変わってきて、それが当たり前に思わなきゃいけないっていうのが、こう我々世代っていうか、もっと上の世代っていうことなんですね。
本日はここまで。また聞いてくださいね。